ご理解第74節かわいいと思う心が神心者。神心とは無条件の愛、無条件の慈悲、無条件の真心。商売がたきと思うていた人のことを祈らずに折れぬ心。自分のことを憎んだり悪口を言う人のことを祈り願わずには折れぬ心。神心はお道の信心の目当て。無条件の誠とありますね。ここは多分数日前にもいただいたような気がいたしますが、神心、神様のお心ということでしょうが、その神様のお心はどういう心だろうかというわけですね。今朝新中記念の時にずっと思わせていただきますことが、よく師匠がおっしゃっておられましたことに、私の思い通り願い通りになったことは一つもない。しかし、すべてが思い以上、願い以上のことになってきた。というようなことを常々おっしゃっておられました。いわば、そしてまた、思い通りになるようなおかげであったり、願いが願い通りに叶う。というおかげ、そういうものは、まあ、ある意味本物じゃないよというのでしょうかね、本当のものではないよと。神様がくださろうとしているおかげというものは、私どもの願い以上、思い以上のことになってくる。そういう時に、いわば本当の神様のおかげと、まあ、言えるのだというようなことをおっしゃっておられました。大抵は私どもは願い事を叶えてほしい、自分の思い通りにことが運びますようにという願いのもとに信心を始めたり、信心をさせていただくものですね。お参りをするでも自分の願い事を叶えてもらいたいということですね。それも例えば今の受験シーズンですか、まあ自分ではできるだけの勉強をしたけれども、それでもまだ足りないかもしれない、まあ、勉強の自分の頭というのでしょうかね、学力に自信のある人などは、まあそれで何も実力で勝とう、実力で合格しようというわけでしょうけれども、まだ足りないかもしれないという思いがあったり、その親御さんですねに至っては、子供がどれほど勉強したか、実力があるか定かでないところがありますから、あとは神様のお力にすがるということになるのでしょうね。そして神様にお願いをする、合格させてくださいという願い事をして、そこにまあ望むというのでしょうか、挑むというのでしょうか。そしてその願い通りに合格をする、そしたらおかげをいただいたというわけですけれども、そこに喜ぶ心がある、ありがたい心も湧いてくるのでしょうけれども、まあどちらかというと大体においては自分の力以上の力をいただきたいという願い、自分の力では足りないからかと、あとは神様のお力添えをいただこうという、そこに信心をしてみようということになるのでしょうかね。また自分の力ではもう、どうこれ以上はどうすることもできない、だからあとは神様にお願いして神様の力をいわば助けてもらおう、自分の力の足りないところを神様に助けてもらおうというわけですね。そういう足りないところを足してもらう ということになるのでしょうけれども、その足りないところを足してもらって助けてもらったと言っただけのおかげでは、まあ神様が喜んで本当にそうしてくださったのかどうかまでは分かりませんね。いやいやかもしれない。この道は神も喜び、ゆじ子も喜び、金光大神も喜びじゃと、そういうおかげをいただきたい、いただこうというお道ですから、神様も喜んでおかげを授けてくださるということになってこなければ、まあ本当の助かりというのでしょうかね、神様の助かりにはなりませんね。いやいやおかげを授けたのでは、神様のお心の中にいやいやが残りますから、本当のものではありませんね。私どもとしては願い通りのおかげをいただいた、それでまあ満足ということかもしれません。喜びを感じるかもしれません。しかし神様がその私どもが欲しいというものを、神様が神様としてはいやいやながらくださった、仕方ないかというようなことであったり、まあただをこねられるからやろう、身を苦しめているからやろうと、まあ仕方なしにくださるおかげであったのでは、本当のことではないというのですということですね。ですから神様、私どもも喜びであり、神様も喜んでくださる、喜んで授けてくださるおかげでなければ本当のおかげとは言えないということなのですけれども、そのいわば本当のおかげということの証明といいましょうかね、なるほど、神様がこれは喜んで、神様の方も喜んでおかげを授けてくださったのだなということが分かるのが、私どもの思い以上、願い以上のおかげになってきたという時に、あ、これは神様が、それこそ神様の方も喜んでくださっているのだな、私どもがおかげをいただいて神様も喜んでくださっている、授けがいがあるというわけですね。いやいやくださるおかげだから、ギリギリのくださいというものしかくださらない。しかし神様が喜んでくださるならば、100くださいといったものは110でも120にしてでも授けてくださる。それが思い以上、願い以上になるおかげというのではないでしょうかね。ですから師匠がいただかれるおかげというものは、師匠ももちろん喜びでしょうけれども、それ以上に神様も喜んでくださっているおかげということになりましょうかね。まあそのおかげを私どもは人間として思い通りのおかげをいただけば、願い通りのおかげをいただけばそれで済んだと、それでよいということでしょうけれども、信心においていよいよ本当の信心、神様のお心に通っていくような信心、神様のお心にかなう、金銭に触れるというような、そういう信心になってまいりますと、ただ人間側で願った通り、思い通りのおかげをいただいたというだけでは、まあ本当のことではないということなのですね。その私どもの願い以上、思い以上のおかげを神様が授けてくださる、そこに至る元はどこにあるのかということなのですね。まあ今日の本論はここからかもしれませんが、師匠が教えてくださる、私は思い通り願い通りになったことはないけれども、それ思い以上、願い以上のおかげを神様が授けてくださる 授けてくださったという。ではどこからそういうお働きをいただけれるようになられたのかということが大切だと思いますね。ただこの神様は思い以上願い以上の神おかげをくださる神様だというだけで、誰にでも彼にでも思い以上願い以上のおかげを授けてくださっているわけではないと思いますね。まあ大抵の人は100くださいと言ったら100もらえるか、あるいは99か、まあ99、本当は87に、まあ学校の点数で言えばですね、100点満点が満点といたしましょうか。願い通り思い通りのおかげを100とすれば、まあ実力としては80ぐらいしか、80点ぐらいしか取れない。で、神様のおかげで98点取れたといたしましょうか。でも本人にはそのことがなかなかわからない。ですから本人はあと2点、100点欲しかった。でも98点しか取れなかった。と、まあ悔やんでしまうというか、神様がおかげをくださらなかったと思いがちですね。しかし本当の実力は80点なのですから、そのことを自分自身は知らない。なかなかわからない。神様はちゃんと18点は足してくださっているわけですね。でも100点になっていないから、あたかも神様はおかげをくださっていないかのように感じてしまう。ということがありますね。もしこれが100点満点であったならば、ああ、おかげいただいた。神様が助けてくださった。おかげを授けてくださったとありがたくなるのでしょうけれどもね。まあそういう、やっぱこれもやはり私どもの思い違い、考え違いというところがありましょうね。ところが師匠の場合は、それこそ100点どころではない110点120点のおかげをいただいてこられたというわけです。その元はどこにあるのか。例えば私どもがただくださいくださいと、まあお頂戴をする出すというのでしょうか、ただくださいくださいと願う氏子に神様が喜んで差し出してくださるだろうか。まあこれはどうでしょうかね。難しいところもありますね。それでくださることもありましょうけれども、まあ大抵はいやいやながら、ねざってくるからいやいやながらあげようということが多いのかもしれませんね。そういう神様がいやいやくださるおかげではない。神様の方が率先してでも喜んででも100くださいといったところに110でも120にしてでもくださるようなおかげ、それはどういう私どもの、まあ、心根といいましょうか、どういう心根にそういうおかげになってくるのかということなのですね。これは明けさいただきますのは、師匠の心根、大坪宗一郎氏の心根の中に負けときましょうという心があるからだと。これは師匠の大坪宗一郎ご流儀というのでしょうか、そう言えるのかもしれませんね。師匠の流儀というのが負けときましょうというご流儀なのですね。まあ心根と言いましょうかね。それはまあ例えて言えば、その昔、今はどうでしょうかね、酒屋さんなどには角打ちというのがあったそうですね。まあ職人さん、大工さんなら大工さんが一仕事終わって帰られる。そしてその帰り道にその酒屋さんによって一杯、まあ引っ掛けていくというのか、お酒をいただいて帰られるわけですね。ですからお店でそのコップがあって、そのコップに入れてそこで飲んで帰ることができるというわけですね。 まあ今で言えば瓶を買って家で飲むということでしょうけれども、その当時は酒屋さんの前でコップに一杯まあ飲んで引っ掛けて帰るというわけですね。その時にまあありがたいというのでしょうかね、いい酒屋さんというのでしょうか、まあこちらとしてお客さんとして嬉しいお客、その嬉しいお店というのはまずまあコップに並々ついてくれる、そしてその並々ついてくれるのをそれこそおっとっとっとっと、まあこぼれそうだというのを口に持っていって一すすりするわけですね。そのこぼれそうなのを一すすりすると、その一すすりしたところにまた加えてくれる、そしてまた一杯にしてくれる、そういうところがまあこちらとしては嬉しいわけですね。いわゆるおまけをしてくれるところであるわけです。まあ、今は今もまあ場所によっては量り売りというのがありますが、アメリカでもその量り売りをお菓子であったり、そのいろいろなものが量り売りで売っておりますけれども、今はもうセルフですね。自分で袋に入れて、そのこの商品は何番の商品ですと、そしてレジのところでレジで測っていくらいくらですと、まあ正確に値段が出るわけですけれども、私どもが小さい頃もやはり量り売りでしたね。そのお店に行くとピーナッツであったり飴玉であったり、そういうものがまあケースの中に入れている入っているわけです。そして特にまあピーナッツが好きでしたから、ピーナッツをいくらいくら、まあグラムで言えば100グラムな100グラムとしましょうかと、10円なら10円、20円なら20円分くださいと言って頼むと、その袋ですね、昔は新聞紙を袋にしてそれに入れてくれてましたね、それに入れてくれるわけです。そしてそのいわばきっちり入れてくれるのだけれども、その最後にちょっと負けてあげようと言って、その値段以上に少し余分に入れてくれる、まあ人がお店の人によりますけどね、いるわけです。そうするとこちらは嬉しくなりますね。やっぱりその基準のいくら100グラムな100グラムと決まっていて、その測り通りに入れる人もいれば、その測りからなあちょっと負けとこうと言って測った後にまたパラパラと入れてくれる人もいるわけですね。そういう人は嬉しいですね。そういう人に当たった時は嬉しいです。いわばそのおまけの心というわけです。これを師匠は例えば信心においてならば、例えば神様今日は大払い、まあ神前廃止ですか、十貫あげさせていただきますと神様にお約束をする、今日は十貫あげますと、そしたらそこにあと一貫あるいはあと二貫、いわば負けときます、神様あと一貫もう一貫あげさせていただきますというわけですね。いわばその決められたところで決められた通りに杓子定規にするのではなく、そこからもう一つ負けときましょうという精進であるわけです。そこが神様も喜んでくださるというわけですね。もう一つおっしゃっておられましたことに、あと一押しをする人が少ない、だからなかなかおかげにならないというようなこともおっしゃっておられました。その規定通りのことをする人は多いわけですね。しかしそこからもうあと一押しと奥に踏み込む人が少ない、だからその踏み込んだおかげをいただけない 扉が開こうとしている。でも開かない。そこで帰ってしまう。そのもう一押しすると開くのに、というわけです。そのもうあと一押し、もう一つ負けときましょう、というこの精神が師匠に終わりになったということですね。例えばネクタイをプレゼントするなら、そこにネクタイピンを添えるとか、まあどちらが効果か分かりませんけれども、何かその一品を添えるといったようなものにも通じることでありましょうね。そういう負けときましょうという師匠の精神に神様の方が感応を増しまして、神様の方が今度は負けときましょうと思い以上、願い以上のおかげをくださるお働きとはなったのだ、ということなのですね。とても釈子定規のおかげではない、願い以上思い以上になるような、そういう信心をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。